文化放送ポッドキャスト。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。もうすぐ2月も終わるんですか。なるほどね、春来ますかね。暖かくなるのが待ち遠しいですが、とともにですね、僕は、ヨーロッパサッカーを見るのが好きなんでね、そのシーズン後半というか優勝争いが、すごい激化してくる季節なんですけれども、今年の、ヨーロッパサッカーはプレミアリーグ、つまりイングランドの、ね、リーグの、ね、優勝争いがすっごい面白くてですね、なんとあの岡崎慎司選手が在籍しているレスターシティというチームがまさかの優勝争いをしているという、これレスターってもう僕も全然知らなかったんですが、そのどういう人がいるかっていうのも、今年より前はもう今年なんかシーズン始まる前は残留争いをすると言われていてですね、プレミアの一部に残れたら御の字みたいな感じだったんですけれども、それがまさかの、優勝戦線にまだ残っているというね。資金もまあね、プレミア基準からするとあんまりないチームなんですけれども、フォワードバーディーの大ブレイクなんかもあったりしてですね、何がすごいって、開幕前のそういう優勝オッズ掛け金がですね5000倍とかだったらしいんですよね。もう絶対優勝しないって言われてたチームが優勝するのかっていうのが本当に今年は期待してますね。でなんでレスターがこう上の方来てるかっていうとですね、一方で期待されていたチームがダメだったからっていうのがあってですね、まずはチェルシーね、去年優勝したんですけれどもね、マウリーニョ監督が解任されるところまで行きましてね、今年はあんま上行かないですね。あとはマンチェスターユナイテッドもなかなか、上に行けないと、いっぱいお金かけたんですけれども、監督ファンハールも変わるんじゃないかと、言われていますけれども、最近、まあこれね、聞いてる人でこれにふんふんって言ってる人がどれくらいいるのかっていうのを僕も半信半疑で今話し続けてますけれどもまあ分かんなかったら申し訳ない限りですけれどもね、スカパー欧州サッカーセットに入ってる人ならまだ分かるんじゃないかなと思うんですけれども、監督に目をつけると面白いなっていうのがあってですね、最初は試合内容とか、まあ、選手のプレーの感じとか、この選手すごいなから入っていったりすることも多いんですけど、そこから、チームで見るようになって、で監督もまた移籍するんだっていうことを知りましてですね、監督が変わるとチームもガラッと変わるっていうのがまた面白いんですよね。で、来年の、またプレミアリーグのね、監督がいろいろ変わるっていうんでね、これねすごいもう面白い監督が勢ぞろいしてるんですね。でそもそも今年というか、リバプールに今、クロップというですねドルトムントにいた監督がいましてね、この人もキャラ立ってますね、熱血監督で、もう決まったと言われているのが、今、バイエルンミュンヘンにいる、グアルディオラがマンチェスターシティに、これねこの人すごいのがバルサやってバイエルンやって次はシティっていうね、リーガ、ブンデス、プレミア、もうなんて言うんだろう、スタンプラリーをしていくかのように、ね、各国渡り歩いてる人なんだけども、ついにプレミア上陸っていうの、これは来年面白くない。またマンチェスターシティお金ありますからね、グアルディオラ が欲しいって言ったら実際連れてこれちゃうようなお金を持ってるっていうのはね、これはすごい人にね、マンチェスターシティ監督決まりましたよ、これ面白い。また、チェルシー今はヒーディングですけれども、これ暫定と言われていて、来年はまた新しい監督が来るんじゃないかと言われていてですね、これが誰なのかっていうのがまだ、ペジグリーニなのかシメオニなのかなど、いろいろ諸説出てますね。この噂話の段階でね、あれこれ言ってるぐらいが面白くてですね、このサッカーニュース、あの人と交渉中なんじゃないかとか、あの監督がクラブの会長とご飯を食べたところをパパラッチされたとかですね、もうそんなニュースをサッカーファンを追いかけてああだこうだ言ってるよわけですよ。それがちょっと面白いっていうね、なんかそんな楽しみ方もあってですね、プレイ以外の部分というか、またマンチェスターユナイテッド、このチームもねお金の使い方おかしいんじゃないのって言われてますけれども、監督モウリーニョ来るんじゃないかとも言われてますね。もうこれモウリーニョまでまたユナイテッドが来ちゃったら、もうマンチェスターダービーも熱いですよね。 これ面白いなあ。まあ来シーズンまたプレミアが面白いというね感じですかね。まあやっぱり今年に関しては、今シーズンに関してはレスターシティ優勝してほしいなと。これで優勝したら本当にレジェンドっていうかね、岡崎選手も伝説の、シーズンの一員、になるでしょうから、これはねマジやばい、マジやばいとかなんかそんな感想しか出てこないですけどいやマジやばいと思うよこれ。レスターが優勝ってね、これ最後まで目が離せないね。すいません、なんかこんな話でね、こんな感じでやっていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。ラジオネーム早く大学生になりたいさん、18歳。なるほど。内山さんこんにちは。毎週楽しく拝聴しています。突然ですが、私には嫌いな食べ物が一つだけあります。それは冷たい蕎麦です。蕎麦アレルギーということはなく、単に味が嫌いなだけなのかなと思います。しかし不思議なことに、温かい蕎麦は嫌いではないのです。内山さんの好物のうちの一つが蕎麦であると伺ったので、冷たい蕎麦の魅力を語っていただけると嬉しいです。もう長年冷たい蕎麦を口にしていないので、今食べたら案外大丈夫かもしれません。大人になるにつれて味覚の感じ方は変わるものなのですかね。変わるんじゃないですかね。僕も、嫌いな食べ物結構あったんですけど、いろいろ解消されてきましたね。何食べられるようになったかな。ちょっといい例は思い浮かばないんですけども、蕎麦ね。蕎麦好きって言ってたのかな。まあ好きだけども、まあ、こうやってメールをいただいて考えてみると、本当に好きかなっていうのはちょっとよくわかんなくなってきてましてですね。普通ですね。まあ、蕎麦屋さんは相も変わらず結構選択肢に、お昼ご飯とかの選択肢にはよく入ってきてですね。蕎麦が好きなのか、まあ、でもね、鉄板の頼み方としては、鴨せいろ、そしてだし巻き、行くみたいのでね、結構あるんで、ね。だから、冷たい蕎麦ダメっていうことなので、鴨せいろは、まあ、冷たい蕎麦で出てくるんですけれども、大体それをあったかい、鴨肉と、大きく切ったネギとっていうちょっとね、油っぽいつゆが入っていてっていうのが来るんで、それにつけるとあったかくなるんで、これ冷たい蕎麦を食べたと言っても過言ではないにもかかわらず、温かい蕎麦でいただけるということで、もうこれはファイナルアンサーじゃないですかね。鴨せいろ。結論鴨せいろということでね。でもなんかこう、考えてみると、なんか蕎麦、お蕎麦、まあもちろん好きなんだけれども、お蕎麦屋さんの雰囲気に憧れていたのかな、みたいな。なんかこう、まああと、投資営業してるっていうのが良くてね、昼休み、基本挟まないで営業してらっしゃるところが多いので、それがいいんですよね。うん、蕎麦屋さんの雰囲気がちょっと大人っぽいかなっていう。だからそういう、昼間から大人がちょっと日本酒飲んでたりね、瓶ビール、飲んでたりするっていうのに憧れて、蕎麦屋で飲むみたいのがね、流行った時期がありました。最近はあんまりやってないですね。まあでも、近所にね、いくつか、行きつけの、お蕎麦屋さんはありますね。うん。行きますけどね。あれなんですよね。結構混んでてね、飛び込みで行くと入れないってことも結構あるんですよね。あれ皆さんどうしてますかね。近所とかの、あそこ行ってみようかなっていうんで、こう、飛び込みで行っちゃうのか、絶対電話をするのかっていうね。僕は割と、行っちゃってね、ダメですって言われて、そうですかって言って帰ってくるっていうのも結構あるんですけどね。あの時の寂しさ。あれはちょっとね。ちょっと何喋ってるのかよくわかんなくなってたんでね、次に行きましょうか。だから、鴨せいろをちょっと食べてみてください。続きまして。ちゃん付け希望って書いてあるんで、これは、ラジオネームかもしれません。にゃおにゃおさん。内山さんこんばんは。喋り口調もですが、メールなどで書かれる文章にも人それぞれ個性が出るので、面白いなと思います。言葉選びやよく使う絵文字、顔文字などに個性が出るので、文章だけでも誰からのメールかがわかることがあります。内山さんはメールの文章に特徴はありますか？ まあ、僕のメールの文章はね、なんて言うんだろうな、冷たいっていうことですかね。基本こう記号を使うといってもですね、この長い棒あるいはニョロニョロヘビみたいなやつが限度ですから、顔文字や、そもそも LINE などやらないのでスタンプとか使ったことないんでね、もってのほかといったあたりでね、本当にね、まあ、もらう分にはね、和みますね。かわいい顔文字とかね、来るとね、ほーってこう、顔がほころびますね。まあ、あと、ちょっと顔しかめるのがね、2チャンネルの書き込み風の文章ね。これ送られてきたのに、ワロタとかあったらね、これちょっとね、縁を切ろうかなって思いますね。ちょっとそれは大げさですけれども。なんかこう、ネット文体が染みついてる人ってちょっとやばいなって思ったりするくらいですかね。まあ特に気にしないかな。うん。だから僕の文章は多分相当冷たいニュアンスで言ってるから、ちょっと、まあ、いいんじゃないでしょうか。というわけで、こんな感じで皆さん何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。
今週の内山ホットワード。
このコーナーでは毎回、私内山的にホットなワードについてお話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードはオデッセイ、そしてキャロル。今日はまずね、2本立てでね、サラサラっと最近面白かった映画について話していこうと思います。まずはオデッセイっていう映画がありまして、これはリドリー・スコット監督の作品で、いろんなバージョンあると思うんですけれども、私は 2D 字幕版で見ました。リドリー・スコット監督といえばね、エイリアンとかね、ブレードランナーとかいう有名な映画を撮っている巨匠の監督でありますけれども、最近だと悪の法則とかプロメテウスとかありましたけれども、なんと弟さんも監督でトニー・スコットっていう人がいたんですけれども、自殺して亡くなってしまいましたね。今回、オデッセイという映画のお話は、まず火星が、舞台の一つとしてあって、火星で、探査任務に、加わっていたマーク・ワトニーっていう宇宙飛行士が主人公なんですけれども、だからこう火星に人が行けてるわけですから、今よりちょっと未来なんでしょうね。で、作業中、砂嵐が起こっちゃって、なんかアンテナみたいななんかこう物体が飛んできてですね、マークがわーってこう、ぶつかっちゃって、マークに。で、それで飛ばされちゃって。で、他のメンバーたちが探そうとするんですけれども、もう嵐起こっちゃってるんでね。これ、みんなで探してたら、全員帰れる方も危うくなってくるぞっていうんでね、どうするってなって。で、いくら呼びかけても応答がないので、マークは。で、だからマークは死んだんだと判断しまして、火星を飛び立ったと。しかし、マーク・ワトニーは生きていたと。彼は地球に帰って来られるのだろうかっていうのがお話なんですけれどもね。まあ、宇宙で何か事故が起きて、そういう極限状況の中帰って来られるかっていうストーリーだと、ゼログラビティっていうね、映画がありましたね。あれも、宇宙、火星じゃないですけれども、地球外のところで、事故が起きて、さあどうなるっていう映画でしたけども、ゼログラビティと全然雰囲気違いましたね。オデッセイね、すっごい明るいんですよね。生きるか死ぬかっていう映画だとは思うんですけれども、ほんとうじうじしない。そしてめげない。僕はそこが本当にいいと思いましたね。俺すごい好きな映画です。そういう絶望的な状況の中で悩むのではなく、いかにここを乗り越えるかっていうのを、知識やね、技術をフル動員して、今の状況を少しずつベターにしていくっていうのがね、描かれるんですけれども、それがすごい気持ちいい。それ本当にいい映画でしたね。まず、火星で、まあ、とりあえず、やり過ごす。生きていくために何が必要か。まあ、食料と水だろうっていうことになってですね。じゃあ、食料と水をどうやって用意すればいいんだろうっていうふうにちょっと考えを進めていくわけですよ。で、そこでこうやってみて、じゃあダメならこうしよう、次にトライしていくっていうその流れがね、本当に面白くてですね。もう、挙句の果てに、マーク・ワトニーが、こう、あれ、ジャガイモかなんかの数を数えてるっていうシーン、ちょっとした場面があるんですけど、そこに感動するっていうね。なんかその、なんかなんだろうな。なんかそういう一つ一つの、営みというか、なんかそれの積み重ねによって、物事を解決に導いていこうとする姿がね、感動を呼ぶというか、ぐっときましたね。なんかその、明るさ、まあ、楽天的な感じっていうか、しかもなんか、バカっぽい楽天性とは違うですね。宇宙飛行士ですからね。頭のいい、練りに練られた、 計画的な楽天性みたいなものが素晴らしいなと思いました。本当に元気が出る映画だと思います。これはね、見逃さない方がいいと思いますね。見てみてください。音楽も素晴らしいので。今日はさっさと行きましょう。続いて、キャロル。これね、トッド・ヘインズ、監督という人が撮った映画ですが、僕ね、キャロルね、今年、とりあえずナンバーワンこれでいいかなっていう感じでしたね。お話としては1950年代のアメリカが舞台で、写真家志望の、テレーズと、お金持ちの家なんだろうなっていう家の、主婦でしょうね、をやっているキャロルさん。ちょっと年の差ですね。キャロルさんの方が結構上の、という二人の女性が、惹かれ合っていくという物語なんですけれども、この映画ね、もう予告を見た時から、これはやばい、すごい映画だなって思ったんですね。なんといってもこう画面、映画のいわゆるルックがすごいかっこよくてですね。なんか、読んだところによると、16ミリフィルムで撮影したとかでですね、そのフィルムの質感、まあ、上映としてはデジタルなんですけども、その質感が本当に惚れ惚れするなっていうね、あたりでして、前話した中でこういう映画の撮影に関する本でマスターズ・オブ・ライトっていう本があるんですけども、これ今ねちゃんと読んでますね。分厚いんでなかなか読み終わりません。でキャロルに関してはとにかくいいなと思ったんですけど、何がいいんだろうっていうのがねちょっとよく分かんなくてね、なんかなんとなくいいとしかまだ言えなくて、ただ一点映画外で、気になったことがあってですね、それを話していきたいんですけど、スクリーンサイズの調整問題っていうのが、あるっていうか、よく言われていて、これ本当に細かい、フェティッシュでもないな。でもちょっと細かい話になっちゃうんですけれども、まず前提として、映画の、スクリーンの、形、サイズ、つまり、縦と横の比、画面のアスペクト比っていうのには、大雑把に言って3つの種類があるんですよね。スタンダード、ビスタ、シネマスコープ。で、スタンダード、ビスタ、シネマスコープってこう、という順番でどんどん横長になっていきますね。スタンダードっていうのは、だいたい4対3ぐらいで、昔のテレビのアナログ放送が多分あれぐらいですね、だいたい。だから、今の横長のテレビで映すと、左右が黒くなったり、なんかこう覆われるやつですね。あれがスタンダードで、その次に、横長なのがビスタ。これは、今のいわゆる16対9みたいなものに近いサイズ感で、ありまして、もっと横長なのがシネマスコープ、通称シネスコっていうのがあってですね、これ本当に横長ですね。で、だからこう映画が、スタンダードかビスタかシネスコかっていうのが決まってまして、そのサイズに合わせて、スクリーンのサイズも調整しなければならないんですけれども、じゃあどうやって調整するかっていうと、スクリーンカーテンとかスクリーンマスクっていう呼ばれる、幕、カーテンみたいのが映画館についてるんですよ。で、そのカーテンを操作することによって、画面を覆って、適切なサイズを作るっていうのが映画館なんですけれども、これはね、直接的に何の影響かわからないんですが、デジタル上映始まってからなのかな、わからないんですけれども、最近起きている問題として、シネスコっていう一番横長のサイズを真っ白のシネスコのまんま、ビスタサイズの映画を映しちゃうっていうことが起きていると。そうするとどうなるかっていうと、左右にそのスクリーンの余った部分が黒い帯になっちゃうんですね。縦に、こう黒い帯右左にできちゃうっていうね。で、それが、スクリーン、全く、スクリーンより外側の、例えば壁とかの黒とは違うレベルの黒だから、こう黒の段差ができちゃうというか、微妙な灰色みたいな、違う、色味のちょっと違う黒になっちゃって、もう気が散ってしょうがないっていう。で、僕がキャロルを見たときそれが起きてたんですよ。キャロルはビスタサイズなんですね。なんだけれども、シネスコのスクリーンにかけちゃうもんだから、こう帯ができちゃうっていう左右に。あれに当たってしまってですね、びっくりしちゃってね、気が散ってしょうがないっていうね。これが、検索してみたらですね、結構そういうことを言っている人がいて、映画ファンの間で問題になっているですね。これちょっと、まだ分かってない部分が大きいので、これからもちょっといろいろ調べていきたいなと思ってるんですけども、フィルム上映からデジタル上映に移るっていうことで、こう、過渡期だなと思ってたんですけれども、それがこういう形で現れているのだとしたら、改善すべき点はいろいろあるんじゃないかなっていうね。またこのフィルムデジタルの問題で言うと、タランティーノ監督のヘイトフルエイトっていう新作がありましてですね、これが70ミリフィルムで撮られてるらしいんですけども、それをフィルムでやるっていうのが日本ではできないっていうのがね、その問題について 僕の愛読書、映画秘宝の最新号にね、書いてあったんでね、それちょっと読んでもらいたいな、興味あったら読んでもらいたいなと思うんですけれども、なんかそんなようなことも、面白い映画を見ながら考えました。というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしてもらうコーナーです。最近ルールとして、スターウォーズグッズ、スターウォーズグッズは禁止っていうのがあったんですけどもね。では早速紹介してまいりましょう。岡山県ラジオネームもかさん。内山さん、こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞いております。早速ですが、私が内山さんにお勧めしたいもの、それは火星の土地です。内山さんは映画がお好きだということで、オデッセイの舞台のように、オデッセイ見ました。もしも内山さんが火星に取り残されてしまった時、土地だけでもあった方が安心できるかなと思い、この商品を選びました。いや、火星誰も人いないからさ、土地とかじゃないじゃん。ねえ、じゃがいもが大事なんだよ。値段は意外にも安く、1200坪が約3000円から買えるみたいですよ。それに知り合いの方にも、俺火星の土地持ってるんだぜとかっこいい自慢もできます。ぜひこの絶好の機会に買ってみてはいかがですか。それではこれからも内山さんの活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。火星、なんかこの手の話だと月の土地がどうのっていうのもありますよね。あれってこう、どこがどういうあれで NASA が売るんですか。よくわかんないですね。あれはどこが土地持ってるんだっていうね。まあ月も火星も広いでしょうからね。でもこれさ、例えばよ、まあ月でも火星でもいいけどさ、むっちゃ買うとするじゃん。それを子孫に受け継いでってさ、未来ね、移民計画とかが立ち上がった時にさ、大地主になってる可能性にかけるということですか。その時に、いや、あれ嘘ですとか言われたらどうするんだろうね。いや、あれちょっとジョーク商品だったのでみたいな。ねえ、そういうのがないとも限らないからね。土地を買う、すごいですよね。その地球ですよ、今僕が言ってるのは。僕は賃貸派ですからね。土地っていうのはこれ分かりませんね。火星はちょっと、住みづらそう。土地はいいかな。続きまして、ラジオネーム愛子さん。専門学校3年生の方。iPhone の美しさを損なわず、かつもう画面を割りたくない、そんな内山さんにこれはと思うものを見つけたので、ぜひ見ていただきたいです。それはミニマルデザインケースマイナス iPhone、6S6 です。説明によると、徹底的に余計な要素を削ぎ落とす引き算の美学から生まれたという iPhone ケースだそうです。物への美学や哲学がある感じも、もしかしたら興味を持っていただけるかもと思い、お勧めしてみました。ではこれからもラジオを楽しく拝聴させていただきます。お体を大事に、皆様お元気でお過ごしください。あ、今ねホームページを見ております。私 iPhone の画面をね、1ヶ月ぐらい前に割りまして、直したという経緯がありまして、その後、ガラスの、これなら大丈夫っていうね、ガラスの硬いやつを貼ったんですけども、そのガラスのシートももうすでにちょっと割れて、欠けているっていうのも、惨憺たる状況でしてね。ケースは探してるんですけども、でもな、これちょっと探してるのと違う気もするな。あれなんだよね。これわかんない。まだよく見てみないとわかんないけども、ケースが、画面よりちょっと段差ができるぐらい出っ張ってるっていうのが、僕落とした時の防御法だと思うんですよ。それを満たしてるのかどうかがちょっと、これだとなんかこれフラットに作られてる気がするな。落としたらこう画面にこうバーンってならないからいいんじゃないかなって思うんだよね。だからちょっとこれは見送らせていただきます。というわけで、毎回断って申し訳ないんですけれども、引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。買い物の話で言えばね、今棚をねすごいいっぱい買ってるんですけれども、部屋を整理するために本棚のね、雑誌はもうある程度収納して、 あと DVD とかも結構目処が立ってきたんですけど、肝心の本っていうかね、この漫画、いわゆる単行本のサイズより大きくて、A4 とかの雑誌より小さいぐらいのサイズの本がいっぱいあるんだけども、これを入れるやつがね、ちょっとまだ見つかってないんですよね。それはね、個人的に探しています。皆さんの手は借りずとも、僕が見つけ出します。でも、自分が今買い集めてる棚をね、友達に紹介したらすごいバカにされたのでね、怒りました。番組では引き続き皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく、映画のような話。そして、思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう、思春期の痛み。すべてはこちらのアドレスへお願いします。one@joqr.net。one@joqr.net。one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組は、ポッドキャストでも全編配信中。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。